皆さんこんにちは、ハロー通訳アカデミーの上山です。皆様のご協力のおかげでですね、この度2020年度の、第二次口述試験、プレゼン問題とですね、外国語訳問題がほぼ確定することができました。ご協力誠にありがとうございました。そこでこの度、2013年度から2020年度の8年分の第二次口述試験の問題すべてを整理してまとめましたので、ご紹介させていただきたいと思います。これは本年度2021年度以降に受験、第二次試験を受験される方の最も基本となるプラットフォームですので、しっかりとご覧になっていただきたいと思います。で、次はですね、こちらのメルマガでご紹介させていただいている内容はですね、PDF でまとめましたので、必要に応じて印刷をなさっていただきたいと思います。公式ブログブログの方はですね、内容がかなり多いので、2つに分けまして2017年度から2020年度、その1、2013年度から2016年度、その2ということで、この2つをブログに、掲載をさせていただきました。で、この資料の中に日本的辞書英文説明300選に掲載されているものを指摘しておきましたので、こちらの300選ご希望の方はそこのところをご覧いただきたいと思います。それではこちらのメルマガに従いまして、あるいは皆さんPDF を印刷していただいても結構なんですけども、に従って解説をさせていただきたいと思います。はい。で、次のところ、全国通訳案内試験第2次口述試験問題2013年度2020年度というところで、本書は、全国通訳案内試験の第2次口述試験を収録したものですと。で、本書の内容を無断で転載することを固く禁じますと、クレジットの明記を条件に転載を許可する場合もありますので、転載ご希望の方はおきまでお問い合わせください。いろんな学校とかですね、自主勉強会とか、あるいはセミナー等で、全国からですね、ご依頼がございまして、ほとんど転載を許可させていただいております。ですので、無断ではなさらないでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。で、次、判例なんですけども、10時から例えば11時、これは出題された時間帯を示しますと。第二次口述試験は、6つの時間帯に分かれているというのはもう皆さんよくご存知だと思いますけれども、スタートが10時から、各1時間ですけども、10時から始まるも11時、次が13時、次が14時、で30分のコーヒーブレイクがありまして、15時30分から、最後は16時30分から、ということになります。はい。で、今年、失礼しました、2020年度も年明けて、昨年の、所要時間なんですけども、お一人当たり、10分程度という、アナウンスメントが最初にあったんですけども、実際開けてみると、試験官が評価表に記入したりとか、あれこれする時間も加味したんでしょうか、1時間で、4組、つまり1人当たり15分、試験官のあれこれの採点表の記入と、含めてという形でしょうけども、これは、 すべての会場、あるいはすべての試験官について、確証を得ておりませんので、まあ、ご参考までにということです。はい、で判例の2ですけど、外国語訳問題。でこれは2017年以前はですね、通訳問題、という形で出されておりまして、で、まあ、この後に例えば和食などの名称が全部つけてありますけれども、これは私が便宜的につけたものになります。はい、判例の3、2014プレゼント書いてある、丸い括弧で書いてあるものは2014年度のプレゼン問題に出題されたということを示すと。それから4番目ですけど、2017の通訳と、これは2017年度の通訳問題に出題されたことを示しますと。で2020の外国語訳は2020年度の外国語訳問題にされたことを示しますと。300選 P の16というのは日本的障害物説明300選に掲載されているページを示しますと。で次に、まあ、どのような問題が出たかというのは、まあ、こちらを詳細に見ていただく、あるいは後で出てきますけども、第2次公試験問題の出題傾向と2021年度予想問題をご覧いただくといいんですけども、まあここではですね、この8年間ですね、13年から20年度に3回以上出題されたものをご参考までに掲載をさせていただきました。まあ6回出題というところでですね、これはまあ城関連という表題をつけましたけども、ちょっとそこを見ていきますと、日本の城という、まあ、内容で2014年の通訳で、同じく日本の城という、まあ、内容で2015年の通訳で、次に2015年のプレゼンにですね、日本の城の種類とその特徴という、まあ、表題、まあ、テーマがですね与えられましたですね、プレゼンで。で翌年の16年には、日本の城の種類と、まあ、似たような1年経ってですね、まあ、とその特徴が、まあ、取った形で出されてですね、でまた16年のプレゼンの江戸城を説明しなさいと、2分間で説明しなさいというプレゼン問題で、昨年の2020年には姫路城がこう出ておりましてですね、なんか流れからいきますと、こう終わりの後ろの2つは江戸城で姫路城で、具体的に、まあ、お城の名前が出てまして、で、まあ、姫路城は皆さんご存知のように、まあ、日本 三大名城の一つになりますが、そうするともし次に具体的なお城の名前が出てくると、まあ、大阪城、名古屋城、熊本城、まあ、この辺りが出てきても不思議ないのかなと、まあ、こんなふうに思います。で三名城というのは2つの取り方があるんですけどもね、まあ、姫路城はいずれにしても、両方に入ってます、はい、そして次に五回出題というところに行きます、まあ、相撲関連というふうに書いておきましたけども、これいろいろとやっぱりバラエティがありまして、15年の通訳で相撲力士で、15年の、プレゼンでですね、横綱について、をテーマにして話をしなさいと。で17年のプレゼンで、大相撲、まあ相撲に関連する事柄ですけど、このように、まあ、相撲力士について書いてやると、これ通訳ですね、横綱大相撲。それで19年と20年は 相撲と、まあ、相撲を内容にしまして外国語訳が出ているということで、まあ、相撲関連で、まあ5回出てると。でこの、 13年からですね、20年のですね、8年間に、まあ、相撲は国技ということで、まあ、出てるという、まあ、見方もあるんですけども、柔道、とかですね、空手が出ていないと、まあ、柔道もオリンピックの有力な競技になっておりましてですね、少々片手落ちかなと思ったりするんですけども、まあ、ですから私は毎年、柔道空手も要注意だと、こういうことを申し上げているわけでございます。はい、で次に4回出題、されているものとしまして、まあ、新幹線関連というものですね。まあ、見方大体分かってきたと思いますけども、13年にプリズン新幹線、13年通訳の問題、それから14年には北陸新幹線、プレゼンでですね、これが出ておりまして、私もこの、北陸新幹線ができてから2回ほど金沢の方に行きまして、まあ、やっぱ東京から非常にアクセスが良くなったということになるでしょうか。でそれから2020年、昨年、外国公約で出ていると。でしかもこの内容が300線のですね、15ページの新幹線の距離と最初の部分がもう全く同じ、ほとんど同じということで、まあ、受験者の方、非常に喜んでいただいた方が多かったと思います。はい、で次に4回出てる和食がございまして、15年の通訳、18年の、まあ、外国語訳へ。でこの18年は外国語訳の問題にですね、まあ、2題出てましてね、まあ、こう AB というふうに分けてございますけども、まあ、具体的には下の方をご覧いただきたいと思いますけど、それからあと2020年まあ、外国語訳ということで、まあ、一貫してこれは通訳外国語訳で、まあ、4回出ていると。まあ、普通というか、まあ、プレゼンと、まあ、外国語訳通訳が、まあ、今後を、まあ、数年間にわたりますとねするんですけども、これはそうこういうような出方になっております。はい、で3回出題されたものがおせち料理、まあ、そこ300選のページ数書いてありますけども、15年と17年がプレゼンで、19年が外国語訳と。まあ、おせち料理、まあ、お好きなのかなと。で扇子が、13年プレゼンで、15年が通訳、15年がプレゼンと。であと風鈴ですね、これが、14年15年19年全部、プレゼンテーションで出ております。はい、で高野山、これが14年16年20年のプレゼンテーションで出ておりまして、私はまあ、これも、まあ、高野山が出るんであれば、やはり比叡山も出るのか、出る可能性は高いだろうということを毎年申し上げているんですけども、なぜか、高野山が、まあ、昨年も出ていると。ですから13年から20年まで一度も比叡山出てないんですね。ですからこれ、先ほど申しましたように相撲が5回出ているのに柔道が1回も出ていないと、そういうかなり、こう偏った出され方がしてるなという感じを私は個人的には持っているんですね。まあ、だからといってまあ、今年ですね、まあ、どちらが出るともこれだ私の立場からは断定もできませんし、なかなか難しいんですけども、まあ、受験生、まあ、受験者の皆さんとしてはね、まあ、やはり高野山も準備しておく、比叡山も準備しておくと、 でスポーツも相撲だけではなくて、柔道、空手、まあ、合気道までできればいいでしょうけども、準備しておくと。ですから過去のこの品質問題ですね、まあ、何回もよく出てるもの、ここはとりあえずまあ3回以上のものを、まとめておきましたけども、まあ、2回出題以下についてはですね、その下にありますように第二次公有主権問題の出題傾向と2021年度予想問題と、これをまあ、参照していただけたらよろしいかと。これ PDF がきれいに印刷できます、はい、で次に2020年度昨年の第二次公一試験について、少し見ていきたいと思います、はい、まあ、10時から、まあ、これはその1その2ということで、2つございまして、まあ、その1の方がプレゼンが、まあ、春一番、ワーケーションから奥の細道ということ で外国語訳問題、まあ、そこの右側の方には、まあ、15年と18年20年に通訳外国語が出ましたよという一応ですね書いてございます。で和食は日本の伝統的食文化とユネスコの無形文化財に、登録されています。一汁三菜をでうんぬんということでこれがございましてですね、でこれは実は出店が、農林水産省 のホームページからこう転載されたということが明らかですね。でまたこの農水省のホームページから転載されたものに観光庁研修テキスト一次試験のですね、通訳案内の実務の筆記書になりますけれども、こちらの145ページにですね資料10というのがありまして、和食の4つの特徴と、まあ、これがこう農水省のホームページが転載してやると。ですからこう内容はもう同じなんですけどもね、はい、そして次10時からのその2ですけども、まあ、プレゼンが大政奉還免許編の一汁三菜と、でこれは同じ10時のその1でですね、まあ、和食は出てですね、その外国訳二汁三菜を基本とするとあって、で同じ時間帯にですね、まあ、プレゼンで一汁三菜が出てると。ですからこの方というかこの主題者の方はこの和食から一汁三菜というものに、まあ、なんて言いますか、まあ、こだわりが出してやろうというそういう、まあ、意気込みといいますかね、そういうものが感じられると。だから大政奉還ですけども、まあ、幕末明治はですね、まあ繰り返し繰り返し、まあ、二次試験だけではなくて、一次試験についてもよく出題されておりますのでね、まあ、黒船であるとかね、明治維新であるとか、坂本龍馬であるとかですね、まあ、要注意ということで、まあ、免許返納と。次に11時の枠ですけども、その1、まあ、まず、プレゼンますと、手締めがありまして、レジ袋有料化駅伝と、で外国語訳問題が新幹線で、これがまあさっき見ましたけどもね、何回も出ている4回ですか。でこれもまあ、特筆すべきはで、新幹線が早かった弾丸列車を奪われている、この最初の部分が300線の、まあ、新幹線とほぼ同じだと。300線は一次試験でもこう、まあ、下にパクリ事件と書いておきましたけども、まあ、そのままこう転載されるということが過去に何回もあるわけですけどね。 で、まあ、またかということで、まあ、私からすると大変ありがたいと言いますかね、まあ、参考にしていただいてるんだなということで、また受験生にしてもね、皆さんよく300選勉強してるわけですから、まあ、そのままこう出てくれたと、まあ、大変ありがたいことになります。でこのパクリ事件についてはですね、これ私もびっくりしまして、まあ、一次試験なんですけども、この本当に300選そのままがたくさん出まして、で当時まあ、観光庁 の、 課長さんにですね、まあ、別に抗議というわけではないんですけども、300選そのまま出てます、まあ、これは課長さんにもお渡しして あったんですけども、で私としてはちょっと複雑なあれだと、まあ、内心はまあこう嬉しいんですけども、まあまあちょっと複雑だなと、まあ、そのまま、まあ、転載というかコピーされて試験問題に出されている、この試験JLTO がこう発表するときに、まあ、ノリ弁が多いですよね、著作権の問題があるからということで、一次試験の英文が全く黒塗りであるとかね、まあそれいう、それだけ著作権に敏感な観光庁さんと JLTO さんが、まあ、300選については私別に許可をいただいたこと一回もないわけですけども、まあ、出していただければ受験生にとっていいので、あえて大げさには何もしていないんです。ただその課長さん曰く、まあ、300選は確かもうバイブルのようなこの試験ではね、そういう本なので、まあいろんなところで転載されているということでしょうと、なので、まあ、そういう流れの中でこの出題者の方が結果としてです。結果として、まあ、300選、まあ、こう、丸コピーということに、まあ、なったんではないかと。まあ、そういうふうに、了解してますというお話でした。でもそれ以上、私の方も言うことないのでですね。まあ、まあ、本心からすればどんどんパクっていただきたいと。パクっていただければ受験生、の役に立つと。こういうスタンスでございます。はい、冗談でも著作権法違法違反でですね、観光庁とか JLTO を訴えるとかそういうことは一切するつもり一切ございません。はい、まあ、他の予備校さん、まあ、いろんな形でハローの、事柄をですね、まあ、うっかりちゃっかり転載してるの、まあ、これもごく普通みたいになってるんですけども、まあ、あまりにちょっと目がちょっとこう余る状態もありますので、ちょっと厳しくやっていこうかなと、まあ、クレジットだけつけていただきたいかなというのが最近の思うところですね。はい、で11時のその2ですけど、プリズンサブスクリプションだと、まあ、これもいろんな形で、まあ サブスクライブっていうのも定期購読するというような意味、まあ、サブというのは下に下です。スクリプトっていうのは、スクリプトっていうのは大体まあ書くことだから、下に書くと、まあ契約するというのところからこれ来てるわけなんですけども、1回だけこう例えば頼んだと思ったら、毎月請求書来たとかですね、まあこうまあアマゾンなんかでも私もそういう経験が何回かあるんですけども、あと最近こういろんなところでサブスクリプションということが流行ってきた、また問題にもなってきたと、まあ、そういうことでしょう。はい、で幕末明治、維新のあたりよく出る、まあ、鎖国ですね、これも2回出てると、まあ、300選にもございます。で、送り初めと、あと印鑑ですね、これまあ、このコロナの影響も若干あったんだと思いますけども、まあ、テレワークの時にこの昔ながらといってはあれですけど、まあ、小習慣で印鑑、日本では契約書に印鑑を押すというのはね、公的な場合にもう必須でして、 ですからこのコロナのこの時期に今出社する、印鑑を押すために出社するという方も随分おられたみたいで、これも河野太郎氏あたりがですね、もう印鑑もういらないようにしようみたいなね、そういう流れが今日本でもこう、ございます。ネット上で、印鑑に代わるそういう、いろんなソフトも今出てるみたいですけども、非常にホットな内容ですね、はい。ですからコロナ関連といいますか、いくつか2020年の出たわけですけども、これも、コロナ関連ということができるかも分かりません、はい。で次に13時がまた2つありまして、外交外交問題、キャッシュレスとそれから、手洗い、ですけども、でこれで、プリゼンがその1のは、小倉百人一首と、でバイは2回出ていると、みんなのトイレ、多目的トイレと、小倉百人一首、皆さん、藤原の定家が作ったっていうのはねご存知だと思いますけども、和歌の何て言いますか、達人と言いますかね、後鳥羽上皇に非常に愛された、歌人でして、新古今和歌集もですね、勅撰和歌集、後鳥羽上皇から、命じられて作って、上級の変で、後鳥羽上皇が沖に流されて、鎌倉幕府に対してですね、藤原の定家はやはりこう複雑なやっぱ気持ちがあったんだろうと、でこの定家もこの百人一首の中にあるのはですね、この人松尾の浦の夕凪に役やも塩も身も焦がれつというんで、これは恋の歌だと言われてるんですけども、実はこれは沖に流されたですね、後鳥羽上皇に対する心情ではないかという解釈もありましてね、役やも塩も身も焦がれつっていう、恋焦がれるように後鳥羽上皇の帰りを待っていると、そういうような感じでしょうかね、はい。平安時代約400年の有名、それを集めたと。またこれまた百人一首の秘密という本を、かなり昔読んだことがあったんですが、経済学者、大阪の経済学者の方が書いた本だったんですけども、これは百首ですね、ジグゾーパズルのように並べると実は京都の町になるんですね。で海とか、川は大体これが、京都の真ん中をこう流れている川にあれしまして、で山はやはりこう北の方にずっとやっぱりこうありましてですね、で歌全体が鎌倉幕府に対する言葉は強いですけど、ちょっと怨念と言いますかね、早く後鳥羽上皇返してくださいと、そういうことになっていると、興味のある方はね、ひょっとしたらアマゾンでまだ買えるかも分かりませんね、百人一首の秘密という本ですね。で次にキャッシュレスと、これもこう、世界的な流れですよと、現金払いがどうのこうのって言って、こういう海外からいらっしゃる、インバウンドでいらっしゃった方々、日本人は今でも現金、払う方多いんですけども、日本以上にキャッシュレスが進んでいる国はいっぱいあるわけです、はい。で次にその2がですね、手洗いのところですか、151へと、これなんか茶道をねされた方からのレポートで、これやったっていう感じで選びましたっていう お話がありましたね。あと熊野古道、まあ、世界遺産にも登録されているということ、あとラーメンが2回、まあ、外国語訳とプレゼンでも出ているというかですね。でこの手洗いもやはりあのコロナ関連ということが言えるでしょうか。こんな感じで14時、ますとプレゼンが新しい生活様式、まあ、ニューノーマルという言葉が最近よく出てますけどね。まあちょっと考えてみて、ニューノーマルってなんかおかしな英語だなっていう感じ、新しい日常っていうんですかね、ノーマル。で高野山が、さっきも言いましたけど、まあ、2回出てるんですけども、 なぜか比叡山出ていないと。入湯税、まあ、日本酒、まあ、私はあの車を運転するんでほとんどお酒飲まないんですけども、まあ、いろんなあの機会に、まあ、食前酒とかですね、あと結構、まあ、あの知り合い一緒に食事する、まあ、仲間というかお酒好きな方がこういるので、最近はあの、まあ、舐めると、お酒をちょいと舐める習慣が実は僕できましてね、好きなのは獺祭ですね。あとも甘口から、本当に日本酒というのはこう、銘柄によって、味が全然違うと、まあお酒ほとんど飲まない私なんですけども、たまに、あ、これ口当たりいいなという感じでですね、ちょっと食事する時の楽しみが増えました。はい、でもウイスキーボンボンでも酔っ払いますし、梅酒の梅食べてて もう顔真っ赤かになります。はい、でもなんかこう酒豪、お前お酒飲むだろうみたいに思われる、思ってる方が多いんじゃないのかと思うんですけども、よくまあお酒こうプレゼントでいただくことがあるんですね。もちろん全部友達にあげますので。はい、で次は14時のプレゼン、熊手に、黒部ダム、アマビエと、こんなのが出ましたね。で外国訳まで京都、これあそこはちょっとここのところに書いてなかったんですけども、何年か前の京都とほとんど同じといいますか、よく似てる問題が出てました。で15時30分、プレゼンが敷金、礼金、リモート飲み会、これ、まあ、コロナ関連ですね、リモート、あと刺身の妻と。で外国語問題が日本刀だと。こういうのは必ずどっかに出店があるんですね。私 もうこの間もういろんな形で出店を探してるんですけども、ここに書いてあります、外国語問題、外国語訳問題のですね、出店こう見つけた方はぜひ、お知らせいただきたいと思います。はい、で15時30分、日本の感染症対策、まあ、これもコロナ関連といいますね。あと飴細工、姫路城、まあ、城がたくさん出ていると。で、まあ、姫路城が出たと。でその前江戸城が出ましたからね、まあ、あとやっぱり三名城あたりは大事だよということを申し上げました。あと旅館ですね、旅館がこんなふうな。で次16時30分だとプレゼンで風地地区、神輿と、これ300銭除夜の、これはまあ300銭、まあ、300銭は短いので、まあ1分半とか2時間2分間ちょっと難しいので、まあ、肉付けをしていただくね、必要あります。それはだから過去に出たプレゼンでですね、それこうどうやって2分間に増やすのかと。で2分間喋らないといけないということはなくて、1分半ぐらいでも合格している方いっぱいいるわけなので、まあできる限り1分半から2分の間を目標にですね、喋るように訓練をしていただけたらよろしいかなと思います。で外国語訳が皇居の外苑ということで、 故郷外院は東京の、こんなコーナーですね。名前に挙げてました。はい、で最後が、プレゼン講談マイナンバーカード、まあ、ゆず湯ということでね。で今度はまあ、コロナのワクチン、のことが最近、まあ、テレビの新聞でもよく言われてましてね。これを接種についてこう菅政権はマイナンバーカードと紐付けしようなんていうね、こう、なんか策謀があるみたいですけども、これなかなか普及していないんです。まだ2割もいってないんじゃないですかね。昔は国民背番号なんとかとかって言いますと、まあ、要するに政府とすると国民を管理したいと、やはりこうそういう、あと税金の問題もあるでしょうし、まあ、政府の側からすれば支配する国民をですね、まあ、こうコンピューターで、その番号一つで全ての情報を売ることができれば楽ですよね。まあ、そんなあれが今回の、ワクチンの、投与についてですね、まあ、そういう権力者というのはやっぱり当然そういうこと、まあ、当たり前ですよね。それはね、権力者としては当たり前のことでしょうけどね。まあ嫌な感じしますね。はい、で19年度、まあ、二次皇室検討で、まあ、20年度ずっと見てきましてね、これ延々とちょっとやるともう何時間になるか分かりませんので、今大体20年度までの内容をちょっとご説明をしました。で、まあ来年というか今年以降に受験される方は、まあ、これが二次試験のプラットフォームになりますんでね、まあ、よく見といていただけたらよろしいかと思います。それでは今日はここまでにしましょう。最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。まだまだ寒いようです。寒さが続くようですので、風邪などひかないようにご注意ください。それではまたお会いしましょう。